CDC エグゼクティブプログラム第2部幸せな職場を作る第1章横の関係実践勇気づけのリーダーシップ勇気づけのリーダーシップと言うけれどこれを現場で実践するって現実的にどうなの?といった疑問も湧き上がっていらっしゃるかもしれませんね。例えばこんな疑問です。企業である以上、結果や効率は当然求められる。それはアップするのか。部下の良い点ばかりに注目せよというが、ダメ出しが必要な場合もあるのではないか。部下が幸せになるのはわかるが、それで上司は幸せになれるのか。これは職場を幸せにするメガネ、アドラーに学ぶ勇気づけのマネジメントの著者の小林義雄さんがたくさんの職場リーダーから実際に受ける3つの質問です。この小林さんは実は共にコーチングを学んだ同志ですが、この本のモデルとなった東証一部上場企業株式会社ディスコの経理部の現役の部長さんです。Google や日本マイクロソフトと並び、働きがいのある会社ランキングトップ10に名前を連ねるディスコですが、その社内において小林さん率いる経理部は最も働きがいのある職場1位に輝いています。リーダーが直面する3つの疑問の1つ目は、幸せな職場と成果との関係です。MIT マサチューセッツ工科大学のダニエル・キム教授は、組織の成功循環モデルによって、人間関係の質を高めることが組織の成功の決め手となると提唱しています。お互いの信頼関係が増すことで、メンバーの思考の質がアップし、それが行動の質、結果の質につながるグッドサイクルを生むという理論です。このグッドサイクルが回っている状態こそは、共同体感覚を持った横の関係でメンバー一人一人の幸せの3条件が上がっている状態です。幸せな職場では成果がアップし、組織の生産性が高まることを裏付けています。一方、バッドサイクルは結果の質から始まります。結果を求めるあまり、部下のできていないところばかりが目についた状態で、指示、命令、ダメ出しなどをしてしまいますと、職場はギスギスし始め、部下はダメ出しされないように、失敗しないようにと考え、行動するようになりますので、むしろ結果がなかなか出なくなってしまいます。小林部長が幸せな職場を作ろうと決意をする前は、半導体の会社でシリコン野郎と呼ばれる鬼上司でした。そして小林さんが就任した当初の経理部は、部としてのパフォーマンスがなかなか上がらない状態で、周りからの評価も高くありませんでした。彼の前任者は、この状態を打破するために、部下たちに指示、命令、ダメ出しをし続けた結果、部の雰囲気はさらに悪化し、多くの部下が上司の顔色をうかがい、また一生懸命頑張っても評価されない状態にやる気をなくしている人、体調を崩してしまった人もいたそうです。そんな中で小林さんは、経理部全員の頑張りをねぎらうことから始め、みんなが頑張っていること、そして結果を出せることは私が一番わかっている。みんなで協力してこの状態を変えていこうとリーダーとしての覚悟を伝えたのです。幸せな職場の土台にある信頼関係を築く過程で、彼は部下一人一人と毎月時間をとって対話を続けました。一人一人がどんな思いで仕事に取り組んでいるのか、何を大切にしているのか、今までどんな気持ちで頑張ってきたのか、みんなの声に耳を傾けると同時に、小林さん自身が 何を大切にしていきたいのか、どんな部を作っていきたいのか、断るごとに彼からのメッセージをみんなに発信し続けました。より大きな成果を上げたければ、一見遠回りに思えるかもしれないが、職場の関係の質を向上させることに力を入れることが先決である、とキム教授が提唱している通り、小林さん率いる経理部が最も働きがいのある職場1位に輝いたのは、それから3年後のことでした。理想のチームや職場が一瞬にしてでき、存在し続けていけるようなマジックがあったら良いのですが、お互いが育ち合い輝き合うコミュニケーションの取り方や、人間としての研鑽に一人一人が日々意識を向け続けてコツコツと実践していくことによってのみ、そのような職場や共同体は作られます。私たちはそのプロセスを楽しみながら進んでいきたいものですね。組織のリーダーのこのような取り組みをサポートさせていただくために、私自身が提供しているサービスの一つに、自分軸インタビューがあります。これは組織のリーダーとそのダイレクトレポートやキーパーソン一人一人の自分軸、すなわち大切にしている価値観とありたい姿やビジョンについて、上司と部下が横の関係の人間同士として共有する場です。現職では、人生全般では、1年後は、3年後、5年後はどうなっていたい？お互いに対して本当はどんなことを望んでいるか、などなど具体的な問いを立てます。上司と部下それぞれ前もって時間をとってそれらの質問に回答していただきます。その後、一人一人のために60分から90分程度の時間をとって、私がファシリテーターとなって面談をするというものです。私がファシリテーターあるいはコーチとしてそこに関わる意義は、ビジネス社会という縦の関係性の中にあって、お互いの存在自体を真にリスペクトし、横の関係で関わるという覚悟と合意があることを示すことであり、お互いにとって安心安全な場を約束することにあります。普段多忙を極めている経営トップが改めて一人一人の相手に思いを馳せ、相手からのメッセージをしっかりと受け取る、そして相手にもしっかりとご自身の思いを伝えていただく。このような機会を改めて作られることは、とかく表面的になりがちな職場の人間関係を劇的に変えるきっかけとなっています。また定期的に重要な会議のファシリテーションをさせていただくケースもよくあります。これも経営トップが、君の話が聞きたいよ。ここに集まっている一人一人の価値観を尊重しているよ。受け止める用意があるよ。参加者全員の声を 100% 出し合う場にしたい、という姿勢の表明です。そのような職場では、各位の意識やモチベーションの質は高まり、時間を要するものの職場の雰囲気は確実に変化をしていきます。さて二つ目は、ダメ出しが必要な場合もあるのではないかという疑問です。経営トップやビジネスリーダーのほとんどの皆さんはかなり優秀な方で、モチベーションもとびきり高い方々です。そんな皆さんが最も苦しまれるケースの一つに、メンバーの質をそれもできるだけ早く上げるにはどう関わればよいのだろうという悩みがあります。厳しさの中でご自身を切磋琢磨してこられたトップにとって、仕事の質はとても重要です。ことがお客様に関する失敗や不手際であったような場合に、叱る、ダメ出しをする方へ向かうのがビジネス社会のいわば常識であったと言えるかもしれませんね。ダメ出しはしてはいけないということではありませんが、ほとんどの場合、部下にダメ出しをすると 共同体感覚が下がり、部下のやる気もダウンし、パフォーマンスも下がっていく可能性が、危険性が高いということを肝に銘じる必要があります。勇気づけのリーダーが業務上指摘すべきことを伝える際のポイントとして、小林さんは次の4つを挙げています。まず、成果物の優れているところから伝えます。これにより、相手のできているところに注目しているのだということを知ってもらうことができます。そして、この仕事の目的、目指すべきところを再確認します。もしここで上司と部下の認識にズレがあるようなら、ゴールを再共有いたします。3番目として、その上で2番目の本来の目的ゴールに到達するためにできることはないかを一緒に考えます。最後に一緒に考えてみて、部下から意見が出てこないようなら上司の意見として提案するという流れになります。最後の3番目の疑問が、部下が幸せになるのはわかるが、それで上司は幸せになれるのかというものでした。ご自身ではどのようなお答えをお持ちでしょうか。ぜひお伺いしたいです。小林さんは間違いなく幸せになれますと断言されています。社内で最も働きがいのある職場1位の部門長である自分こそ、職場の中で一番幸せなのではないかと思うくらい充実感を感じているそうです。田坂博さんの本、なぜ我々はマネジメントの道を歩むのかから引用され、彼自身の志と心境を語っています。マネジメントとは、部下や社員の人生を預かる立場、重荷を背負い悪戦苦闘する立場。しかし、その重荷を背負って悪戦苦闘するからこそ成長できる。気がつけば職場の誰よりも自分が成長させていただける。マネージャーとは、心の力を磨くことのできる素晴らしい役割。相手の心を細やかに感じ取る力。相手の心に細やかに働きかける力。そうした心の力を磨くことのできる素晴らしい役割である。次のレクチャーでは、人を育てるスキルというテーマに進みたいと思います。